15、9月10日から16日は自殺予防週間。そっと見守り、話しやすい環境を作るゲートキーパー。問い合わせ、健康推進課、電話 81-0711。 不安や悩みを抱えている人が追い込まれていくことを防ぐ人をゲートキーパーと呼びます。悩んでいる人に声をかけ、会話をすることで、その人の不安や悩みを和らげることができるかもしれません。ゲートキーパーには、特別な研修や資格は必要ありません。厚生労働省の年齢・階級別の死因順位、2017年から2021年によると、15歳から39歳で自殺が死因順位の1位になっています。全国や県と比較すると、市では近年20歳未満男性の自殺者の割合が多くなっています。自殺の多くは追い込まれた末の結果です。自殺を防ぐためには悩んでいる人に寄り添い、孤独・孤立を防ぎ、支援することが大切です。ゲートキーパー山下彩子さん、明石な。上半身の写真があります。明北小学校で放課後学習室のボランティアとして活動している山下彩子さんは、一昨年開かれたゲートキーパー研修に参加しました。放課後学習室での子どもたちと同年代の保護者との関わりや、過去の経験からコミュニケーションで大切にしていることや感じていること、そしてゲートキーパーとしての思いを聞きました。子どもたちと寄り添う放課後学習室。塾講師として働いていたこともあり、長男が2年生の時、当時の校長先生に、夏休みのプールの前に宿題を見てほしいと頼まれ、学校との関わりがスタートしました。その後、本格的に放課後学習室のボランティアとして活動し始め、本年で6年目になります。放課後学習室は、宿題や自習をすることが目的ですが、そこでのちょっとしたコミュニケーションが実は大切だと思っています。例えば、今日クラスで嫌なことがあってね、というような家庭では話せないことや悩みを宿題をしながらポロッと打ち明けてくれることがあります。また、週に1回顔を合わせるので、いつもと違う様子にも気づくことができます。特に明北小学校は生徒数が少なく、子どもも保護者もよく顔が見える関係ができていて、〇〇くんのお母さん、ちょっと聞いてという気持ちで気軽に話ができる雰囲気も良いところだと思います。放課後学習室での私は、先生と家族の中間の存在としてそっと見守る存在でありたいと思っています。身近な人との程よい距離で見守るゲートキーパー。子どもの頃に不登校の経験がある幼なじみに、大人になってからあの頃死を考えたことがあったと打ち明けられたことがありました。子どもの頃から一緒に成長してきた存在である幼なじみが、当時そこまで思い詰めていたことに全く気づけなかったことがショックでもあり、何より悔しかったです。身近な人を支えながら放課後学習室でもっと子どもたちの気持ちに寄り添う存在になりたいと思い、一昨年のゲートキーパー研修に参加しました。また昔、中学生を相手に塾講習をしていた頃、思春期特有の悩みを聞くことがよくありました。この役割は、放課後学習室と同じく、第3の立場である塾講師の私にしかできないことだと思っていました。この経験もゲートキーパーの役割を知るきっかけの一つになりました。悩んでいる人に面と向かって悩みを聞くことは難しいことです。 本当に悩んでいるときは、一人になりたいときもあると思います。そんなときは、そっと近くで見守りながら、打ち明けられる環境を作ってあげることが大切です。普段からコミュニケーションをとって信頼関係を築くことはもちろん大切ですが、一番効果的なことは、生活の中のちょっとした瞬間に話をしやすい環境を作ることだと思います。我が家では子どもの送り迎えの車の中がコミュニケーションの場でした。運転席と後部座席という程よい距離感からポロッと悩みや困りごとを打ち明けてくれることが多くありました。相手が安心できる環境を作るには、自分も安心できる環境を作ることが大切だと思います。私自身も同じ母親や近所の皆さんと話をすることで安心できます。そのためにも引き続き放課後学習室や地域での活動を通じて身近な人の気持ちを大切にしながら生活していきたいと思っています。15-1 コラム嘘？本当？自殺に関する迷信と事実。迷信、自殺を語る人は自殺するつもりはない。事実、誰かに助けや支援を求めているかもしれません。自殺を考えている多くの人が不安、鬱、絶望を感じており、自殺のほかに選択肢がないと考えている可能性があります。迷信、自殺の多くは何の前兆なしに突然起きる。事実、ほとんどの事例で自殺前に言葉か行動で周囲の人が気づくような兆候を示していました。周囲の人が気づくような兆候とは、どのようなものかを理解し、それに注意を払うことが大切です。出典、厚生労働省ホームページ。 15-2 インフォ、ゲートキーパー研修、心の健康を考える集いを開催します。日時、9月10日日曜日午後1時30分から3時30分場所、豊品公民館ホール。講師、パク・サンジュンさん、佐久大学看護学部大学院看護学研究科教授。演題、若者の孤立化と直面する課題、青少年の自殺の問題を理解する。費用無料。申し込み、9月6日水曜日までに電話で。問い合わせ、健康推進課、電話 81-0711。 15-3 命と暮らしの相談窓口、悩みや困っていること、まずはご相談ください。二次元コードがあります。相談窓口、電話番号、受付時間の順です。相談窓口、心の健康相談統一ダイヤル、長野県精神保健福祉センター。電話 0570-064-556。 自殺予防のための相談。受付時間、月曜から金曜日、祝日、年末年始除く。午前9時30分から午後4時、午後6時30分から10時30分。自殺予防の相談窓口、全国いのちの電話松本、電話 88-8776、 午前11時から午後10時。精神保険に関する相談窓口、松本保健福祉事務所、電話 40-1938。 健康推進課、豊品地域、電話 81-0713。 穂高赤品地域、電話 81-0711。 三郷堀金地域、電話 81-0714。 月曜日から金曜日、祝日年末年始除く午前8時30分から午後5時15分。